大輔が天才オウム第779回をお届けいたします。今回のテーマはお父さんが子供に教えてほしいことです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。当然ながら生徒さんね、お母様にお会いするし、お父様にもお会いするんですね。で、その時に、特に、父親ということで、男性ということで、意識してお話しすることが実はあります。もちろん今はね、お母さんも職業を持ってらっしゃる方が多いから、一概に言えないんだけれど、やはりもちろんその女性が社会進出も含めて、変わってきてはいるんですが、そうは言ってもですね、お父様にやはりお願いすることがあるんですね。こういうことを子供さんに教えてくださいということがあります。それはお子さんが要はゲームとかで、ね、ネットのゲームとか、それからスマホですね、スマホで SNS でとか、ある種中毒状態になっている子の相談を受けることが実は多いんですね。で、それはある種なんていうんですか、すごく深刻なものなので、専門家が対処しなきゃいけないことも多いと思うんですね。で、私にそういう方面の、要は依存症のね、素人である私が、そこに関して何か言おうというのではないのですが、やはり教えてほしいなってことが実はあるんですね。それはどういうことかっていうと、例えばですよ、よくあるじゃないですか、一人、小学校3年生の子が迷子になっちゃってね、もう日本中で毎日報道されるとかっていうことがあるでしょ、その子どうしたんだっていうの話でね。それはそれでいいんですよ。あるいは、ちょっとなんか伝染病が流行ってね、すごいセンセーショナルにこの世の終わりかぐらい報道されることがありますよね。でもね、例えばですよ、こういうスマホの依存とかネットの依存とか、そういうもので悩んでらっしゃるかって言って、軽く数百万のオーダーを超えてると思うんですよ。なんでそういう深刻なね、ことで悩んでらっしゃる方がそんなに数百万とか数千万とかって規模でいらっしゃるにもかかわらず、その比率に対してですよ、たった一人の異邦人が、いなくなった時に、日本中でですね、報道されるその報道量とですよ、あまりにもかけ離れてると思いませんか。普通にこのバランスっていうことを考えるとおかしくないでしょうか。あるいはギャンブル依存もそうですよね。パチンコなんて多分どこでもあるんですよね。私東京にいますから、その東京で中央線の沿線に住んでいますが、そこのほぼ全ての駅の駅前の一等地にパチンコ屋さんはあって、いるわけですよ。しかもですよ、日本っていうのは賭博が禁止されてるにもかかわらず、パチンコっていうのは、なぜかずっと営業しているわけでしょ。で、しかもパチンコの依存症で悩んでらっしゃる方っていうのは、それこそ、何万にかかわらず多分調べればわかると思いますが、それこそ100万とか200万とかっていうレベルでは到底ありえないわけですよ。で、それで人生を破壊してるっていうのね。だから、じゃあなんでそういうことがね、世の中で報道されないんだっていうことですよ。全然そのいわゆる大手の報道機関っていうのは、報道しませんよね。たまになんかあるかもしれませんが、全然ないでしょ。その大きさに比べて。何にもしないですよね。なんででしょうかっていうことですよね。それは別に日本のね、普通の大人だったら全部知ってると思うんですよ。でも子供は知らないので、ちゃんと話さなきゃいけないですよね。なんでそういう大問題があるのにもかかわらず、誰もうんともすんとも言わないんだ。もちろんその本はありますよ。本とかそういう専門書はあるけれど、それすらも出てないわけではないけれども、あまりにもその情報の流通としてね、バランスを変えてやしませんかってことですね。学校でもそうでしょ。多分悩んでらっしゃる方いっぱいいますよ。でもそれ全然言わないでしょ。なんででしょうね。なんでこうなっちゃったんでしょうね。っていうことですよ。そういう、例えば、賭博を禁止されてる日本でね、なんで駅前で堂々と、万円前でパチンコ屋さんが営業してるのかっていうことですよ。で、それが許されてるのかっていうこと。みんなお父さんだったら知ってるでしょ。やっぱそれを子供に話さなきゃいけないですよね。伝えなきゃいけないですよね。で、それを知った上で、じゃあネットとかね、例えばそのスマホ一つでもいいですよ。それはゲームでも一つ、ゲームがね、子供がせがむから買い与えるっていう、それもすぐいいでしょう。いいでしょうけど、やはりそれを話さないといけないですよね。あるいは、もしそれをあまり自覚されてないんだったら、自覚しなくちゃダメですよね。それは子供の人生を守るためですよ。当然でしょ。子供が、例えば犯罪から守られるっていうのを願うのは当然なことでしょ、親として。だから、そういうものも当然、当たり前のことですよね。で、その当たり前のことをしなくちゃダメですよね。やはりね。私は、だからそういう話をします。だから、そういう理由は知っているんだから、子供にちゃんと話さなきゃいけないし、その話した上でその行動を決めなくちゃいけないよねってことですよね。 何でもね、そういう部分っていうのを、まあ、ある種その、暗い部分ですよね。裏の部分ですよね。でもね、それはあるんですから、やはりちゃんとあるはあるとして、子供に教えていかないと、子供の人生が破壊される可能性が高くなりますよね。実際ね、それで、人生を破壊された状態になっている人って山ほどいるわけでしょ。誰が何と言ったってそういう人がいるわけですよ。しかもその、もう何万人、何百万人とかね、何千万人とかって規模でいるわけですよ。今この日本にね。で、それはだから完全にその人の個人的な責任かどうかってことは別としてもですよ。だからあるわけですよ。あるいはね、例えばもっと今ね、アルコールだってそうですよ。アルコールだって大変な中毒性を持ってるでしょ。でも、普通にこう売られてるじゃないですか。あれだけ、薬理効果の高いものがね、普通に売られているっていうのは、あのくらいの強い薬理効果のあるものがね、新発売されたらば、即発禁になるんじゃないでしょうかね。少なくとも普通の人が、まあ医療従事者とかね、お医者さんはとかは別として、普通の人が手に入るような状態に決してならないはずですよ。だけどもそれは、バンバンコマーシャルが流れてるでしょ。アルコール飲料のね。で、それは、なんでかなってことですよ。やはりね、そういうことをちゃんとやっぱり、子供にね、真面目に、それこそのお正月でお時間あるんでしょうから、やはり真剣に話さなきゃいけないと思うんですよ。やっぱりちゃんと伝えないといけないです。で、そういうのほほーんとしたところでは、やはりダメだと思うんですね。しっかりこういうことを伝えていくってことです。ぜひですね、お父様には父親っていうのは、やはり子供にそういうことをしっかり伝えていくと。いうことが大事なんじゃないかなと私は思っております。ですので、塾生のお父様にお会いすると、そういうお願いは必ずします。やはり大事なことだからですよね。ご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第779回の今回は、お父さんが子供に教えてほしいことというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。